はい、4月は進学、進級、就職、転勤、転居などですね、多くの人にとって、希望と決意を抱き、新しい世界へ、新しい環境へですね、踏み出す季節です、ね。私たち神の子、イエス様の弟子が、この地上に生かされている目的は一つだけです。一つだけです。で、それは神の御国をこの地上に広げることなんです。神の国、天国をこの地上に広げることが私たちがこの地上に生かされている目的です。では、神の御国とは何でしょうか？それは神が支配される世界のことです。神がおられ、神が支配される世界。で、神様はどこにもいらっしゃるからですね。そして神様が支配される世界を天国というのです。神の御国というのです。どうぞ覚えてください。今この世、私たちの住む世界は暗闇の世界です。悪魔サタンが支配しています。第一ヨハネ5章には、今悪いものがこの地を支配していると書いてあります。この世界に、この暗闇の世界に、神様の愛が、神の御国が広げられる。もう少し分かりやすく言えば、あなたを通して神様のですが、神様が働かれる、神様の御業が起こされることです。あなたを通してこの地上、暗闇の世界に神様の働きが起こされること。で、これが御国が広がること。私たちが生かされている目的です。ではどうしたら神様の支配は、やる天の御国はこの世で広げられるのでしょうか。今日はそのお話をするんです。それは何よりもですね、私たちの意識の問題、考え方の問題です。皆さんの意識、考えが変わらなければ御国は広がりません。まずそこからです。皆さんの意識とか考え方が変わらなければなりませんですね。このサタンの支配にあるですね、この世は呪いの意識です。この世は呪われているわけです。ですから私たちは長い間呪いの意識、被害者意識を持っています。敗北者意識を持つんです。何をやってもうまくいかないよというですね、私はどうせ失敗するよという意識をね、もう長い間も植え付けられているわけです。この世がそうだからです。この世は呪われています。アダムの違反以来ですね。しかしそこにイエス・キリスト様が来られて、十字架による死と復活によって、今度は私たちを呪いから全て解放して、祝福されたもの、祝福されたものとしての勝利者意識、成功者意識へと考え方、意識が変わらなければなりません。なぜなら私たちの信じ従う神様は祝福の神様だからです。神様は創世記において天と地を創造され、人を創造された後、人を祝福して言われたと聖書に書いて、創世記1章28節、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよと、ね、空の鳥、海の魚を支配せよと、こうおっしゃられたと書いてあるんです。ですね。神、人間、私たちはもともと祝福されるためにですね、私たちは作られ、生かされているんです。でそこに後から呪いが入ってきて、今呪いの世界になっているんです。しかしイエス様が来てくださって、その呪いを全部取り除いてくださったのです。ですからイエス様を信じる人は祝福の世界に今入っているわけです。でその祝福意識、勝利者意識、成功意識をですね、私たちは持たなければなりません。これが最も大事なことです。なぜなら人間は自分の考えでしか行動しないからです。 はい、ルカの福音書ですね、17章の21節、今日は代表して大鳥兄弟に読んでいただきますが、17章のですね、21節だけ読んでください。ごめんなさい、20から読みましょうか。20、21。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
はい。かつて人間の歴史の中で一度だけ神の御国がこの地上に誕生したことがありました。でそれがエデンの園です。エデンの園は神の国のですね、この地上での楽園です。しかしアダムとエバが違反を起こしエデンの園から追い出された後、このエデンの園はエゼキエル書を見ると黄泉に下ったとこう書いてあります。ですからエデンの園は今この地上にありません。つまりこの地上に神の国という場所はありませんということです。しかしながらイエス様がここにおっしゃいました。神の国はあなた方のただ中にあるのです。あなた方の中にあるのです。こう書いてある。イエスキリストを救い主と信じた時にですね、皆さんの内側に神の御国が誕生したのです。なぜなら皆さんのうちに聖霊がおられるからです。神が支配されるところが神の国だからです。ですから皆さんのうちに聖霊がおられ、あなたの心を聖霊が支配しておられますので、あなたの心の中にですね、内側に神の御国が今すでに誕生しているのです。アーメンですか。ですね、あなたのうちに聖霊が住まれたからです。神が支配されるところが神の御国です。神の御国はあなた方のただ中にあるのです。イエス様こうおっしゃったんです、ね、皆さんのうちにも神の国ができているわけです。聖霊様は全能の神様です、ですね、この神様が皆さんのうちにおられ、あなたのうちを支配しておられるから、あなたのうちに神の国が誕生しているということです。問題はこれからです。神の国をどう広げていくかという問題なんです。あなたの力と考えで神の御国を広げることはできません。ですね、神の民、私たちの働きはですね、神、私たちが聖霊様の道具となってですね、聖霊様の道具となって、あなたのうちに誕生した神の御国を広げていくことです。皆さんの考え力では神の国は誕生しません。神が支配しておられるところが神の国ですから。だから問題は聖霊があなたを通してどのように働かれるかということになるわけです。ですから皆さんが聖霊様の道具となってですね、もうすでにうちに、あなたのうちにおられる神の国をですね、もう広げていくことなんです。でそのために皆さんは整えられていかなければなりません。やる育てられていかなければならないということです。ある種の訓練を受けなければなりませんですね。でそれを7つの本質ではですね、3番目に能力付与というんです。皆さんがですね、整えられていくことを能力付与、別の名前では弟子作りとか弟子育成と言っているわけです、ね、あなたが整えられていくわけです。神の国のですね、しもべとなっていくわけです。3月17日佐賀長崎ブロックでコーチングセミナーが行われました。でそこで私は能力付与、この弟子作りについてですね、語りました。まあここに何人かの方は参加されたんですけども、そこからですね、ポイントだけ紹介します、ね、要点だけ紹介します。そこで語ったことを、 どのようにして弟子を作るか育てるかって話です。皆さんこの言葉知ってますか？やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かず。誰の言葉ですか？山本五十六さんの言葉ですね。やってみて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かず。ですね。ですからここからですね、弟子作りというのは4つのステップで行うんです。4つのステップです。よろしいですか？はい。第一のステップは言って聞かせてなんです。つまり教えるということです。まず私たちは聖書を知らなければなりませんね。教えることです。聖書にもイエス様が、私がイエス様があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとこうおっしゃったんです。マタイ28章20節です。すべてのことと書いてある。イエス様が命じられたすべてのこととはですね、神の言葉の一部分ではないんです。聖書全体をということです。私たちはある部分だけを強調して語る、そういうですね、バランスを欠いたですね、知識ではいけません。カルト宗教はそれなんです。一部だけを強調するですね、そこだけ強調する。偏ったことではありません。聖書全体をまんべんなく私たちは教えま す, です、ね、パウロ自身もこう言ってんです。私は神の計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと、人の働き20章の27節で言ったんです。つまり私たちは神様のご計画の全部をですね、余すことなく知っておかなければなりません。聖書の全部を知りなさいということです。でそれを私たちはですね、まず教えるということです。学んでいくということです。神様の計画の全体って何ですかって話ですね。このような礼拝の説教で、皆さんこの間セミナーがありましたね。でこの説教とかセミナーっていうのは教えなんです。実際聖書を教えるわけですから、こういう意味ですよ。でこう教えることはとっても大切なんですですね。教えなければなりません。ただ教えただけでは弟子は育たないんです。前回も言いました、知っとる知っとる知っとるで、ね、知っとるとしてるは違うんだということですね。知ってるとしてるは違うと。教えただけでは弟子は育ちませんです、ね、知識は増えます、ね、だからクリスチャン生活長くなると何でも知ってくるわけですよ。あ、また聞いたって感じになるわけですよ。じゃあやってますかって話になるわけ。聖書には守るように教えなさいとイエス様おっしゃるんだ。守るように教えなさい、つまり実践させなさいとそう言っておいて、御言葉で実践しなければもう何にもならない。私よく言います、神の言葉を行わなければ絵に描いた餅ですよってもういつも言うわけです。実践することが大事です。行うことが大事。守るように教えなさい。イエス様の弟子というのはどういう人でしょう。イエス様の言葉を実践している人のことをイエス様の弟子というんです、ですね、知っている人じゃないんです。パリサイ人や律法学者はもう聖書の知識はいっぱい知っていましたです、ね、しかし行わないんで す, です、ね、弟子になれないんです。イエス様の言葉を実践している人たちです。じゃあどのようにしてですね、イエス様の言葉を実践させることができるのでしょうかです、ね、どうしたら人はですね、イエス様のことを実践できるのでしょうか。で次2番目のステップにこれ行くわけです。やってみせですね、模範を示しなさい。まず人がするためですね、実践できるようになるためにあなたが模範を示しなさいということです。皆さんはですね、はい、第一コリントの11章の1節開きましょう。じゃあ小鶴兄弟読んでみます。
私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください、
はい、この私というのはこの第一コリントを書いたパウロです。使徒パウロはですね、私自分がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいとこう言っています。皆さんはパウロのようにですね、私を見習ってくださいと言えますか。私を見なさいですね、私を見習ってくださいと言えるでしょうか。よくですね、私ではないイエス様を見てくださいという人がいるわけですね。でもイエス様は見えませんですね、イエス様は見えません。あなたを見て弟子は育っていくんです。だからやっぱ模範を示さなければいけません。私ではなくイエス様を見てくださいと言ってもイエス様は見えません。まあ、聖霊という形ではおられるんですけれどもですね、見えません。あなたを見て弟子は育っていきます。第二テモテ2章の2節にはパウロからテモテへ、テモテから忠実な人へ、で忠実な人から他の人へと、弟子作りのこの弟子の連鎖のことが書いてあります。弟子が次の弟子を生むということです。ですね、弟子が次の弟子を産み育てる、弟子の再生産のことが書いてあります、まあ、いわゆる弟子社会というのはですね、たくさんあります。日本の社会でも相撲の世界、将棋の世界、日本舞踊、お弟子さんがいっぱいいるわけですね。でそういうところではお兄ちゃんやお姉ちゃん、いわゆる先輩弟子がいます。で後輩を育てるわけです。教会も同じです。教会も同じです。牧師や牧師夫人だけではもう到底手が回りませんですね。あなたを見て弟子は育っていきます。だから模範となってください。ですからですね、人は人を育てている時がもう一番成長します。模範にならなきゃいけないからです。一番成長します。人は人を育てている時が一番成長します。模範を示さなければならないからです。ゆえにイエス様の弟子を育てること、育てるということは育てられている人よりも育てているあなたのためであるとも言えるでしょう。あなたが育てているときにあなたが育てられているからです、ね、あなたのためであるとも言えるでしょう。私もキリストを見習っていますと言えることが大切なのです。私もイエス様を見習っていますと皆さんが いることが言えることが大切なんです。その見習っているんですね、あなたを見て他の人たちが私もああなりたいと思うようになるわけです。だから弟子は育てている時の方がですね、一番育つわけです。弟子作りの第二模範を示すことです。こうしなさいとですね、あなたを見て他の人は育ちます。まああれでも弟子かと言われないようにしとってくださいですね。あれでも弟子かとか、はい、第3のステップ、させてみることです。つまりやらせるとか機会を与えることです。しなさいとですね、チャンスを与えることです。はい、ルカの福音書の10章1節を開きましょう。小鶴教授、ルカ10章の1節、あ、これは聖書朗読には書いてなかったんですね。いいですか。
10章の1節、
はい、
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。
イエス様は最初12人を選ばれましたが、その他にですね、別に70人を選んで、まあ、自分が行くつもりのところに2人ずつ先にお使わしになったと イエス様といえどもですね、神様ですけれども、体が一つしかないわけですね。だからですね、一度に何箇所も行くことはできないんです。皆さん、イエス様がですね、天に上げられて今聖霊がおられることは本当に幸いなことなんです。なぜならイエス様がまだ地上にいらっしゃったら、私たちはイエス様に会うためにイスラエルまで行かなきゃいけないんですよ。肉体というのは制限があるわけです。で、聖霊が下られたからですね、宇宙あまねく、地球あまねく、どこででもイエス様と私たちはですね、お会いできるし、交わることができるわけです、ね、イエス様は弟子たちを使わす前に、こうしなさい、ああしなさいと、この後ずっと書いてあるんです。分かりやすくですね、具体的に教え、指示されました。こうしなさい、ああしなさいとね。兄弟姉妹、何でも初めからうまくできる人はいませんですね。失敗しない人もいませんですね。初めからうまくできる人もいませんし、失敗しない人もいません。何でも完璧にできる人はいません。どういうことでしょうか。教会の中に失敗失敗を許す風土、文化が必要だということです。失敗してもいいよとですね、うん、それを許す風土がですね、裁かないということです。風土が必要です、ですね、失敗してもいいからやってみなさいとですね、そういう教会の中にそういう風土がですね、必要です。得てして教会はですね、もう監視役になってこう、しこですね、もう本当にこう、なんていうか、失敗を見つけるのがこう、なんていうか、楽しみのような風景、風土がありますが、間違いです。失敗を許す風土が必要です。失敗を責められたら誰でもチャレンジしようとは思いません。ね。第一コリント13章の4節に、愛っていうのは寛容であるとこう書いてある。ね。寛容というのは心広く許す人を許すことを寛容と言います。そういう風土が教会には必要です失敗を責めていたら弟子は育ちませんですね、はい、ですからむしろですね、褒めることです。褒めることなんですですね。小さな変化、成長を呼び褒めることが大切です。まあ、私の若しですけどね、私もう60代の後半からフルートを習い始めました。今も続けています。今まで先生が4人変わったんですね。で、一番良かったのは2人目の先生だったんです。いつも褒めてくださいました。いつも褒めもう私はそれ以前に楽器というのを手にしたことがありません。だからもう悪いところはいっぱいあったはずですね。ところがそういうことは先生おっしゃらないで、できた、もうできたとこだけいつも褒めてくださいました。だから今まで続けることができました。あ、もしですね、あそこがいかん、ここがいかんって言われたらですね、私ももうやめてると思うんですよですね、もうやめてると思うんです。でもいつも褒めてくださいました。まあ、1年7ヶ月の先生から9ヶ月がお世話になりましたけどね、もういつも褒めてくださいました。それから私はですね、人を育てるっていうのはどういうことかっていうのを先生に教えていただきました。99悪くても一つ良かったらそこを必ず褒めてくださいました。それこそ育てるコツだなと自ら体験して学びました。褒めることです毎月この教会というか、私が中心となって説教塾をですね、第3火曜日に開いています。その時毎回2名の方に15分なの説教をやってもらっています。実践の時があるんです。で、そうして私はいつもこう言っています。野球でボールの打ち方を聞いただけではボールは打てません。こうしなさい、走なさいと聞いただけではボールは打てないんです。まあ、ゴルフもそうですですね。立派なスイングを見ただけではゴルフはですね、クラブ打てません、ボール打てません。もうやってみることを打ってみることです。もうこれに尽きるんです。で、説教もそうですけど、何でもですね、習い事やスポーツはやればやるほど上手になります、ね、コツコツやればやるほど上手になります。 だからそのそれを行うですね、機会を与える、チャンスを与えることです。育てる人との方法は弟子作りの第三はやらせること、やってみなさいって。この教会でも奨励とかがありますけど、その機会を与えることですはい、第4のステップです。褒めてやらねばって書いて、まあ、さっきちょっと褒めることを言いましたが、メンタリングです。ですね。メンタリングをします。イエス様は弟子たちを育てるために弟子たちと共同生活をされました。一緒に生活されたんです。で、イエス様の場合はね、もう十字架にかかるまでに3年間という、もう期間が限定されていましたから、早く育てないといけなかったのでですね、もう共同生活をされました。私はですね、そして弟子作りのためにもう自分の時間のもうほとんどを費やされました。イエス様はですね、弟子を作るためにイエス様が求めたのは、イエス様のように考える人、イエス様の目で人を見る人、人を愛する少数の人々をイエス様は求められましたですね。こう考えなさい、この目で見なさい、人を愛しなさいとですね時間を共有することが弟子作りの最大の鍵だと私は思います。共に、ね、いることが最大のですね、まあ、メンタリングもそうなんですけどもですね、時間を共有すること、先生と師と時間を共有できることが私は弟子作りの最大の鍵だと思います。ですから皆さん、イエス様の弟子であるなら、できるだけイエス様と時間を共有することなんです。イエス様と交わってですね、共有することなんです。はい、マタイの5章16節、もういつも開いている御言葉です。で、踊り兄弟読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい、聖書を開いている人、声を出して一緒にお読みいたします。マタイ5章の16節です。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。で、ここにあなた方の光を見てって書いてある。で、兄弟姉妹、私たちはですね、もともと光ないんです。で、私たちのうちに光があるんです。聖霊がおられるから。で、この聖霊の働きをですね、人々がいかに見るかなんです。あなたが道具になって、あなたを通して働かれる神様の技を人々が見ることによって、あなた方の良い行いによって、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいということなんです。あくまでも私たちは器であり道具に過ぎないということです。聖霊があなたを通して働かれる神ですね、それが神の御国が広がっていくということです。最も大切なことは隣人を愛していくことです目的は神の御国をこの世に広げることです。教会の成長というのはですね、礼拝堂に何人入ったではありません。そうではなくですね、弟子作りをすることで、何人の人がこの礼拝堂を出て、この世の中でですね、神様の御心を実践しているかによって決まる。あなた方の良い行いのをですね、この世の人が見て、天の父を崇めるようにしなさい。皆さんの中でですね、出て行ってですね、この世で聖霊様と一緒に生活し、仕事をし、神様の御心を実践するかによってですね、教会というのは決まります。聖霊様がいつもあなたと共にいて助けてくださるということですは はい、第一ペテロ三章五節を開き、9節を開きます。じゃあ、おずる兄弟読んでください。
悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです、は
い、この御言葉は今日の修法の一番頭の方にも書いています。兄弟姉妹、神様が私たちに与えてくださるもの、それは祝福です。祝福というのをですね、広辞苑辞書で開くとこう書いてあります。キリスト教によって、キリスト教による神から与えられる幸せと恵みと、こう書いてある。だから私はその他の宗教ではあまり祝福という言葉は使わないのかなと思うんですね、うん、他の宗教では。だからキリスト教による神の幸せと恵みを、うん、祝福というと、こう書いてあるんですね。神様が私たちに与えてくださるもの、それは祝福です。私たちは祝福をですね、受け継ぐために召されています。受け継ぐというのはどういうことか、あなた自身が祝福され、それを隣人に分かち合うためです。そのためにイエス様によって私たちは救われですね、この世に使わされています。先ほど言いました、祝福とは神から与えられるさまざまな幸せや恵みのことです。どうぞ皆さん、豊かに祝福を受けてください。豊かに祝福を受けてください。皆さんは祝福を受けるですね、資格があるんです。イエス・キリストがその資格をあなたに与えてくださったんですですね。だからあなたはですね、祝福を受けなければならないんです。それがあなたの本当の姿なのです。そしてその祝福をですね、周りの人に分かち合うものとなしてください。大切なのはあなたの意識です。私は祝福されています、私は神様から愛されていますですね。あなたの祝福意識です。まずあなたが豊かに祝福され、その祝福をあなたの隣人と分かち合う兄弟姉妹となりますように、イエスの名によってお祈りをいたします。ではどうぞお祈りいたしましょう。